鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建ホンダカーズ三重北安全環境高品質の物流会社三重トルキ株式会社南城製作所百五銀行北伊勢上野信用金庫株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
学校大好き。この番組では鈴鹿市内の小学校中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。4月のピックアップは栄小学校です。それでは校歌からお聞きください。
鈴鹿 FM ボイスをお聞きの皆様、こんにちは。鈴鹿市立栄小学校校長原です。栄小学校は1年生1学級31人、2年生2学級37人、3年生2学級36人、4年生1学級32人、5年生1学級34人、6年生1学級31人、ひまわり1学級2人、全児童203人の学校です。学校は近鉄磯山駅から西約1キロに位置していて、周囲を田に囲まれた田園地帯にあり、学校の歴史は古く、明治9年に創立された磯山尋常小学校を元にしていて、今年で創立140年になります。校舎は一部4階建てです。平成26年から3年間かけて校舎周辺の整備計画が実施され、平成27年の6月に新しいプールが完成しました。28年の3月には体育館が新しくなりました。また体育館の南側には緑地が整備され遊歩道になっています。本校の教育目標は知、徳、体の調和の取れた豊かな人間性と、自ら学び実践するたくましい力を持った子どもの育成です。また目指す学校像は、お互いを認め合い自尊感情が高まる学校です。栄小学校の特徴をお話しさせていただきます。栄小学校の学校保健委員会の取り組みと読み聞かせボランティアさんの取り組みがあります。子どもの安全、健康と健全な生活、成長を目指すことについては、学校保健委員会と共同していろいろな取り組みを行っています。具体的には学校医の渡辺先生に6月、11月、2月の授業参観日に子ども向けに健康に関する授業をしていただいたり、保護者と一緒にさまざまな教育の課題についてワークショップ形式で話し合いを行ったりしています。また学校保健委員会が中心となって、子どもの基本的生活習慣の定着のために、本校ではテレビの視聴時間や携帯やスマートフォンの使い方を見直す取り組みとして、ノーメディア運動を9年間本校が中心となって推進してきました。平成25年からはこの成果が認められ、定員中学校区で一斉に取り組むようになりました。 また昨年の11月には救急救命講習について学ぶプッシュ命の授業を実施し、100名を超える児童と保護者が一斉に胸部圧迫の訓練を行いました。なお本校の学校保健委員会はその成果や運営が円滑なことから平成25年に三重県学校保健会から表彰されています。また平成26年の全国学校保健研究大会にてその研究成果を発表する機会をいただいています。この学校大好きの放送で学校保健委員会を積極的に推進していただいている校医の渡辺先生と学校歯科医の早川先生のインタビューを収録してありますので、ぜひお聞きください。もう一つの本校の特徴としては読み聞かせボランティアさんの活動があります。毎週木曜日に読み聞かせをしていただくだけでなく、時には3メートルを超える長さの絵本や特大の絵本を紹介していただいたり、毎年12月には冒険小説を全員で読んだ後、体育館や空き教室を活用してその本の世界を体験できるアニマシオンを開催していただいていて、子どもたちはとても楽しみにしています。他にも本校の特徴はたくさんあるのですが、また機会があれば紹介したいと思っています。目指す学校、お互いを認め合い自尊感情が高まる学校、目指す子ども像、自ら考え表現する子、人を大切にする子、持つ力を出せる子、未来を思い描く子、子どもたちの自己実現に向けて学校一丸となって取り組んでまいりますので、これからも堺小学校の学校教育活動にご理解をいただきますようお願いを申し上げ、校長の挨拶とさせていただきます。
先週に引き続き6年生を送る会の様子をお送りします。ここからは3年生の発表をお聞きください。
6年生の皆さん、お卒業おめでとうございます。
おめでとうございます。
私たちは6年生の皆さんに
とてもお世話になりました。
ありがとうございました。
それでは高位の渡辺先生へのインタビューをお聞きください。
今日は本校の学校医である鈴鹿子どもクリニックの渡辺先生にインタビューをしていきます。栄小学校では子どもの安全健康と健全な生活成長を目指すことについては学校保健委員会と共同していろいろな取り組みを行っています。なお本校の学校保健委員会はその成果や運営が円滑なことから平成25年に三重県学校保健会から表彰されています。また平成26年の全国学校保健研究大会にてその研究成果を発表する機会をいただいています。それでは渡辺先生にお伺いしていきます。先生が本校の学校医となられて今年で何年目になられるのですか？
2006年の4月からですので12年目に入りました。
先生は毎年6月、11月、2月の授業参観日に子ども向けに健康に関する授業をしていただいています。昨年度本校の6年生を対象にゲーム脳のお話やタバコの有害さを学ぶ防炎授業をしていただき、学校医として学校に出向いていただいて積極的に子どもに関わっていただいていますが、その目的と意義についてお話しいただけますか？
はい、学校医の仕事は年1回の検診とインフルエンザなどが流行した時の学級閉鎖の相談だけだと思っている人が多いと思います。学校保健安全法施行規則には健康診断をすることと書いてありますが、視診と聴診のみの診察で新たな重要な病気が見つかることはまずありません。何かあれば学校医に診断してもらう前にそれぞれが病院に行っているでしょう。だから内科検診はあまり意味がないと考えています。子どもたちの健康を考えるなら生活のリズムを崩し目にも良くないテレビやゲーム、スマートフォンのことを話すことや、喫煙者の9割が20歳前に吸い始めている統計があるので喫煙を開始する可能性がある中学生になる前にタバコの害を教えた方がずっと有意だと考えたからです。
また先生は子どもたちだけでなく保護者の皆さんにも学校保健委員会の中で食物アレルギーについてお話をいただいたり、宿題のあり方についてお話をいただいています。毎回60名ほどの保護者の皆さんに参加していただいていますが、その目的と意義についてお話しいただけますか？
はい、学校側が何かテーマを決めて何かの講演会を行えばそれで学校保健委員会というのでは不十分と考えました。それでいろいろなテーマ、その時のトピックス、例えば給食でアナフィラキシーショックによりお子さんが亡くなった事件があれば食物アレルギーについて、震災があれば緊急時対応について、いじめ問題が世間の話題になればいじめ問題をと、医療にとらわれずみんなの興味がある話題について話し合うことが良いと考えています。一方的な講演形式では保護者にとっては聞くだけなので、なるべくグループ討論という形式で出席した人は必ず何か意見を言ってもらうようにしています。また学校にとっては学校に行けば子どもたちの様子を見たり話したりできますが、保護者との方と話ができるのは学校保健委員会だけです。
さらにお話を伺いたいこととしては、子どもの基本的生活習慣の定着のために本校ではテレビの視聴時間や携帯やスマートフォンの使い方を見直す取り組みとして、ノーメディア運動を9年間本校で中心となって推進されてきました。この運動は本校では当たり前の活動として定着し、子どもの基本的生活習慣の定着に効果がありましたが、この運動を始めたきっかけと今後の展開についてお話をいただけるとありがたいのですが。
2006年に学校になって養護教諭と話をする中で、学校生活で気になる子どもたちがいることを聞きました。就寝時間が遅くなり寝不足で朝起きることが辛い子ども、その結果朝ごはんを食べずに学校へやってくる子ども、学校へ来ても朝一番で気分が悪いと保健室で駆け込む子ども、授業中あくびの連発で授業に集中できない子ども、保健室で熟睡する子どもなどです。その時に行われた生活のアンケートで、長時間 テレビを見たりゲームをしたりすることがその原因の一つと考えました。このメディアの弊害については2004年の日本小児科医会の提言で言われていました。それで子どもたちの生活を見直すためノーテレビ運動を提案しました。その時の古市校長が快く賛同してくれて養護教諭、生活指導担当教諭を中心に関わり2008年から開始しました。これまで校長は4人、養護教諭は5人変わり、開始当時の教員も全ていなくなりましたが、この運動は継続できています。それは新たに来た校長や職員がこのノーメディア運動を理解して積極的に関わっていただいたからだと思います。今後の目標についてですが、この取り組みを開始した2008年にはスマートフォンは世の中になかったのですが、その急速に普及し、昨年の内閣府の調査では10歳以上の小学生の 27% がすでにスマートフォンを利用しているそうです。スマートフォンには依存症の問題以外にブルーライトによる目の障害についても危惧されており、子どもたちへ啓蒙をしていきたいと考えています。
もう一点お話を頂戴したいことがあります。先生は本校のいじめ防止委員会の委員長となっていただいていますが、いじめに対してのお考えといじめ防止の今後の方策についてお考えがありましたらお聞かせください。
いじめは子どもの世界だけでなく大人社会でもあり、人間が集団で暮らしていくには必ず発生するものです。いじめ事件が報道されると記者会見で学校長がいじめはなかったと答えていますが、それは自らの無関心さを露呈しているだけです。どの学校でもいじめはあります。栄小学校でも何度もいじめはありました。しかしいじめはあるものだという目で見ていると、いじめが小さい段階で見つかり大事に至る前に解決できました。昨年度まで務められた安藤校長はこの点を理解されており、問題を解決されていったと思います。いじめ報告件数が多い学校ほどいじめの防止の取り組みをしっかりしていると考えています。
ありがとうございました。今日は貴重なお話を伺うことができました。今後とも栄小学校の子どもたちの心身の健康のためにご協力をいただきますようお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。
小学校のよそこいチーム、たのごころ栄組の紹介をします。
栄小学校の1年生から6年生と3年生のメンバーの5歳の妹、8月に行われた鈴フェスに参加してくれた中学1年生の2名を含めて計18名が2016年のメンバーでした。
2016年は定期練習を除く46のイベントに参加して、地域の皆さんやいろんなチームの人たちともご一緒しました。
栄小学校の運動会でのお昼休みや伊勢山の八幡神社の盆踊り、伊勢山敬老会、県営中高期のふりあいフェスタ、栄公民館の文化祭など地域のイベントにたくさん出させてもらいました。
大きなイベントでは鈴フェスをはじめ、地域前ストリート祭り、辻白山町の白崎フェスタ、伊勢島舞祭り、一神殿七夕祭り、大門夜店よさこい、川上マリーナの海のバリアフリー祭り、津祭りのあの強さこい、一神殿樹内町祭り、
まだまだあります。三重大学ダンス部さん主催の体から新町フェスタ、四日市よさこいやっとるまい、岐阜県の水波バサラカーニュアル、白塚漁港お魚祭りと鈴鹿市以外での活動もたくさんあります。
単独チームとしてだけではなく、チームにゲスト出演してもらったり、合同チームで一緒に踊らせてもらったりもしました。
2012年からは全国でも超有名な憧れの勝山組さんからの演舞指導をしてもらっています。
2016年には鈴鹿の三味線アーティスト田中勤さんに編曲をしてもらったり、三重騒乱隊かもめの皆さんから振り付け演舞指導をしてもらっています。
4月からは新たに2017年のチームがスタートします。どんなチームになるか楽しみだし、また一生懸命踊っていきたいと思います。
栄小学校に全然全身のダンスチームができて今年で16年になります。
チーム名がただ心栄組となって、チームとして最大のイベントの一つである鈴鹿フェスティバルに出場したのは9年前の第13回大会でした。
その時に初出場で入賞しています。 2015年にはその時以来の入賞をすることができ、すごく嬉しかったです。
よさこいは昭和29年に戦争や不況で傷ついた高知の人たちを元気づけようと、当時の商工会議所の人たちが立ち上げたのが始まりだそうです。
そのため、よさこいのお祭りは他の祭りのように、神様をお祭りするためではなく、踊り子がお客さんを巻き込んで楽しむためのものだとも言われています。
そして、棚心栄組が主として踊っているのは、北海道のよさこいの有名な楽曲である、南中ソーランです。
南中ソーランは、北海道の稚内市立稚内南中学校で、初めて踊られた北海道民謡のソーラン節を六ソーラン節として、アップテンポにアレンジした楽曲です。
民謡歌手、伊藤武雄さんと、日本武道家、春日寿昌さんの協力によってできた南中ソーランによって、当時校内暴力で日本一荒れていた学校と言われた稚内南中学の生徒、保護者、教職員が一体感を感じ、そして分かり合えたそうです。
その南中ソーランを種心栄組が選んで宝物の一つとなったのが勝山組さんとの交流です。
スーフェスでの連覇を含む3回の大賞受賞チームである勝山組さんは、その天下一品と言われる南中ソーランの演舞だけではなく、そのあったかで心の広い優しい皆さんの人柄は本当に素晴らしくて、みんなの憧れです。
棚心栄組でも練習や披露の場を通して、みんなが心一つになって少しでも勝山組さんに近づければいいなと思います。
2016年に編曲した時に、時の流れに飲まれる我らをつなぐ地玉ソーラン節よと、天の定めで集いし我らをつなぐ宝はソーラン節よの歌詞をアカペラで歌いました。
これからも南中ソーラン大切にしていきたいと思います。
最近では恒例となった初夏と秋のバーベキュー大会には、勝山組の皆さんはもちろん、三重ソーラン隊かもめの皆さんやダンスチームリンの BB さんなど、お世話になったたくさんの人や OBOG のみんなとワイワイ食べて踊って遊んで、これもすごく楽しいです。
今年もどんなゲストの人たちが来てくれるのか楽しみです。
4月からは今年も8月5日6日に行われる鈴フェス第21回鈴鹿フェスティバルに向けて、新メンバーでの新たな南中ソーランの振り付けとフォーメーション練習が始まります。
鈴フェスでは前日の準備や本番当日のお手伝い、終わった後の片付けのお手伝いもしていて、これからも鈴鹿や三重県がよさこいやダンスを通じて元気になって盛り上がってくれればいいなと思います。
棚心栄組の決め文句は、緑のハッピーの南中ソーラン棚心栄組です。握れば拳、開けば棚心、ちっちゃな手のひらからですけど、大きなパワーをお届けします。
学校大好き、今月は栄小学校をご紹介しています。来週も引き続き元気な声をお届けしますので、お楽しみに。
この番組は大事な家族のための住宅、お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建、本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、百五銀行、北伊勢上野信用金庫、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。